もしもし。
はいはい。
はい、テレフォン人生相談です。
一人息子の49歳いるんですけども、
はいはい、最初にあなたの年齢を教えてください。
は
い、
私ですか。
はい。
私は76歳です。
76歳ですね。
はい。
はい。はい、結婚してますよね。はい、
結婚してます、はい。
はい。奥さん何歳ですか。
うちの家内は私と同じ76歳です。
76歳。
はい。
それでお子さんは何人いたんですか。
子供一人で男の子おります。
男の子一人。それでこの息子さんは何歳ですか。
49歳です。
49歳。
はい。
で、まだお子さんは あなたからするとお孫さんはいないんですか。
いや、孫は一人おります。
あ、そうですか。お孫さん何歳ですか。
6歳です。
6歳。
はい。
そうすると今あなたと奥さんと、
はいはい、
からこの49歳の息子さんと、息子さんの奥さんと、6歳の孫さんと一緒に暮らしているということですね。
いや、それでうちの息子がですね、
はい、
離婚したんです。
もう離婚、何年前ですか、離婚したの。
8年ぐらい前です。
8年前に離婚した。その時、6歳の子は、
はい、女性の方が引き取ったんです。
女性の方が引き取った。
はい、
わかりました。それで、
はい、それでですね、
はい、
とにかく本人が、息子が両親をひどくこう嫌っているんです。
息子さんが、
はい、
両親を嫌ってる。
そうそうそうそう、そうです。
はい。
とにかくその依存心が強い人間でですね、
はい、
何でも自分ではできないと、
はい、
で自分の考え一方的に話をして、その話を一切聞かずに大声で怒られてきたりですね、
はい、
だからこういった人間と一緒にはいたくないんですけども、
はい、でその嫌ってるというのはどういうことですか、具体的に言うと。
それは分かんないんです。とにかくね、
いや、理由を聞いてんじゃなくて、具体的に一緒に食事をしないとか、
は
い
は
い、
そうそうそう、はい、
だから具体的に嫌ってるということの、
はい、
具体的な例を一に、はい、教えてもらえます。
あ、そうですか。例えば自分でその食べたものをですね、片付けないと。
うんうん、自分で食べたものを片付けないということと、
何でも出しっぱなしでこうするんですね。
ですからそれとあなたを嫌ってるということとは直接関係ないですよね。
いや、私たちをものすごく嫌ってるんですね。
はい、あなたのことを嫌っている。
はい、私とうちの家内をですね、嫌ってるんです。
うん、
ですから、なんか憎んでるんですね。だからその憎んでる理由がちょっと私のでは分かんないんです。
はい、はい、分かりました。それではですね、
はい、
ちょっと質問を変えます。
はい、
あなたの息子さんの話じゃなくて、あなたご自身は、
はい、
奥さんと何年ぐらい結婚してるんですか。
もう50年になります。
50年ぐらい。
はい、
でその50年の間、あなたと奥さんとの関係はどうだったんですか。
はい、
息子さんじゃなくて。
普通です。
普通だった、
はい、
ということは、
はい、
奥さんに対しては、はい、あなたは不満、
はい、
まあそれは夫婦ですだから、まあ、完全に満足ってことはないでしょうけれども、
はい、
奥さんに対しては満足しているわけですね。
そうですね。
まあまあ、まあまあ満足している。
はい、そうです。
そして奥さんに対して満足していて、50年間はまあ満足で暮らしてるんですけど、あなたのご両親との関係はどうですか。息子さんのように人の話を聞かないような両親だったとか。
いや、全然そういったことなしにですね、
ええ、
私は性格的にはですね、長男だったんですけども。
あなたは長男。はい、
長男ですけども、とにかく親と一緒にいるのは嫌だったんです。非常にこう独立心が私は強かったんです。
独立心が強かった。
はいはい、
はい、
ところが一方うちの息子はですね、独立心がなくって、それで今現在親のすねかじりをしているんです。
はい、
だから
ちょっとあなたのね、
はい、
49歳の息子さんの話は、
はい、
今一旦置いといて、
はい、
あなたがあなたのお父さんとは、
はいはい、
一緒にいたくなかった。それであなたは独立心が強かった、
はい、
であなたが独立心が強かったっていうのは具体的に言うとどういうことですか。
20 歳でですね、
はい、
結婚したんです。
25歳で結婚した。
そして別れて暮らしたんです。
両親と別れて暮らした、はい、一緒にいるのが嫌だったということですね。
うん、別々嫌いではなかったんですけども、うちの両親は何でもああしなさいこうしなさいああしなさいこうしなさいって言うもんだから、それが嫌だったんです。
はい、
それで結婚して独立したんです。
はい、
はい、
指図された通りに、
はいはい、
あなたはしてたんだけれども、
はいはいはい、
それは非常に不本意だったわけです。そういうことですよね。
はいはいはい、
そうすると、はい、あなた自身が人とうまくやっていくということが、
はい、
あまり得意ではなかったですよね。
どっちかといえばそういった点はありますね。
そうですよね。
はいはい、
それで先ほどあのと50年間奥さんとはうまくやっていたという話ですけれども、
はいはい
はい、奥さんとは満足しているけれども息子と不満なんですよね。
はい、ですからね、うちの家内とうまくいっておったんですけども、そこに急に息子が入ってきてからおかしくなったんです。
おかしくなったってのは奥さんとの関係もおかしくなったということですか。
いや、うちの家内との関係はおかしくならなくて、その息子が強制的に同居してきましたからね。
ええ、
だからって それで何でもかんでもうまくいかなくなったんです。だから息子がうちを出入ってもらえば一番ありがたいんだけども、で何度も何度もうちを出るようにと、自分でその収入があるんだって出るように特に話したんですけどもね、で息子は感動してこううちにいて、その親のすねかじりをしているんですね。はい、
はい、あなたは何でもかんでも、
はい、
その何て言うんですか、今まで奥さんとはうまくいってたのに、
はい、
息子さんが入ってきたからうまくいかなくなった、
はい、
ということですよね。でそうするとうまくいかなくなったことの原因は息子にあるというふうに思っています。
そうです、はい、
はい、それではですね、
はい、
このあなたの考え方が正しいかどうかを含めてですね、
はいはい、
今日はスタジオに上位教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、
こんにちは。
あ、どうもすみません。
いえ、こちらこそ。
はい、
今お話を伺っていて、
はい、
すごくせかされてるっていうかしらね、自分の中に何かに追われていて、はい、とにかく今目の前のことを相談しようってね、なさったと私は理解してるんですね。
はい、
で伺いたいのはね、
はい、
今日のこのお電話は、
はい、
見てはいけないもの、
はい、
あるいはどうしても避けたかったもの、
はい、
思わぬことをあなたが蓋を開けてしまって、パンドラの、これは大変だと思って怖くなって電話をしたんですか、
はい、
今日は。
息子から、昨日息子からですね、
うんうん、
人生相談に相談してみろとそれに言われたもんですから、それで電話したんですけども、
その恐ろしいって息子さんが、
はい、
じゃあ人生相談に電話しろよって言ったの。
そうです。
そしたらその人生相談に電話しろって言った息子さんとあなたのね、
はい、
その、喧嘩の原因は何ですか。
ちょっとつまんないことですけどね。
いえいえ、
うちの家内の選択をしたんです。
はい、
と言いますのは、うちの家内が今ちょっと
分かります、
入院してます
んで、うん、いいん
ですよ、はい、入院してますんで、それで、うん、それをその干す場合ですね、
うん、
一応食堂のところで干して、うん、そして干すならば、うん、食堂でするのはうまくないと。
何やってんだって怒った。
そう、
うん、それ分かる。そしてお父さんはどうしたの。
別の部屋でしました、
うん、お父さん優しいじゃない。
はい、
息子さんに怯えてるのに優しいじゃない。
はい、
で息子さん息子さんでそんな無理は言ってないのよね、うん、食堂に干すなよって言った。お父さんそうか悪かったと思って、つまり違うところでやったんでしょ。
うん、
すっごく微笑ましいんですよ、純粋で、
うん、
で息子さんももうお父さんの頑固さいかないから、僕の言ってることも主張は正しいんだよって、でもそんなに言うならばお父さんラジオの人生相談に電話しろよっていうところに息子さんの真面目さもあるんですね、実は。
あ、
そして聞いてるとね、
はい、
お父さんがその奥さんは今入院してるでしょ、
はい、
寂しいし孤独ですよね、
はい、
で洗濯物してね、多分病院から汚れたものを洗濯してるんでしょ、
はい、
そのお父さんの必死さ、妻を大事、はい、不器用かもしれませんけれども、
はい、
妻の洗濯物をして、ね、洗って、台所に干した。 息子がダメだよって言った、はい、そうかと思って、はい、俺は全部妻にも気を使い息子にも気を使って、
はい、
ね、でもその息子さんがですね暴力振った女だったらいいんですけども、
はい、
人生相談に電話しろっていうことは、はい、お父さんの頑固さもあって、はい、息子さんにそんなひどいと思えないんですね、
はあ、
もしひどかったら、はい、ラジオに相談しろって言わないです、もう殴る蹴るはたくです。で普通はね あなたがとても優しいのはだったら先生ね息子だってね妻の選択すればいいじゃないかっていうお父さんもいるんです。でもあなたはそれを知らないのね、自分が苦労したことは息子に与えたくないんですよ、それから相手に支持することもできないの、あなたは無意識の中にこの息子さんを好きですよ、で無意識の中でこの息子さんに依存して自分の昔の怒りですね、怒りを息子さんを的にしてぶつけてるんです。とっても優しいお父さんです。ですから今奥様入院なさっていてね、今日帰るでしょ、で息子さんいますよね、違う角度で見てごらんなさい、ああ息子いてよかったなと思うはずなんですね。だから家を出ていく出ていかないはいつでもできるんです。でも今日の動機だけを聞きましたけれども、今日の動機はあなたの中にそれはねこの年になると大変です、病院に行って洗濯してもう体がボロボロです、疲れてしまってね、疲れた時ってのはねもう思考がないんですね、で息子さんに出してしまった、あの息子を何とか出すのないだろうかって、でもあなたの本当の頃は息子さんを出したいと思っていないですからね、息子さんは大事にした方がいいです、これね本当に大変だと思います、でもこの大事な息子さん離さないでくださいと私は思いますけれども、加藤先生伺ってますね。はい、
あなた今夢見ることあります？夜夢
ですか？夢は別にあまり見ません。
夢あんまり見ない、はい、ということは熟睡しちゃうの？
はい、そうです、体がもう弱ってしまって疲れてなんとしょうがないんです。
うん、
はい、
ということはもうこの息子さんにすっかりも依存して
はい、
息子さんにあなたがもうすっかり依存してね、
はい、
もうこの息子さんを頼りにしてるんですよね。
いや全然ですよ、そういった頼りはないです。と言いますのは、
いやいやそうじゃなくて、
はい、
頼りにしてるというしていなければ、
はい、
こんなに息子さんにイライラするはずがないんですよ。あなたが一番頼りにしてるのは息子さんですよ。
いやそれは反対ですね。
いやだからね、結局あなたがそこまで今焦って怖いのはどこに原因があるかっていうと、実際のあなたを認めていないからなんです。実際のあなたは、
はい、
いいですか、
はい、
ものすごい依存心が強いの。
私がですか？
はい、ところがあなたは絶対に自分が依存心が強いことを認めたいの。そしてその認めないものを息子さんに投影して、
はいはい、
息子さんを非難することで自分の依存心の強さのやましさを解消してるんだ、
は
い、どうですか？ちょっときついけど、これを認めない限りあなた焦りはなくなりません。今あなた実
は
やりたい放題なの、要するに人の話を聞かない、大声怒鳴る、けしからんと息子さんは言いましたね。だけどそれはあなた自身なんです。
はい、
よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも。
自分の強い依存心を認められない人ほど相手をお前は依存心が強いと責めます。